回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
9月5日木曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。なんか暑かったのが一転して涼しくなってくると、かえってこう体調がね、疲れが出てくるというかね。
ありますよね。
ねえ、喉大丈夫？
ちょっと喉の痛みがね、なかなか取れなくて。
いやー、ここのところ日本放送のアナウンサーは軒並みなんか喉やられてる
って感じよね。ちょっと喉に来てますよね、みんな。
松本秀夫さんは少し良くなったよね。
だいぶ良くなった感じがね。だいぶね。
番組の宣伝、特にあの野球のね、
はい、
宣伝、週末に撮ったやつは結構大変で、心配してましたけれどもね。で、新庄アナウンサーも。
ちょっとね、
私もなんか、いがらっぽいのがずっと続いてるし。
治りそうで治らないっていうのがちょっと歯がゆいんですけど。
そうなんだよ。で、うちの息子もね、はい、なんか、熱こそ出ないものの、こう、吐いちゃったりとか、咳が止まんなかったりとか、なんかね、結構胃腸に来てますね。これだけ暑い時期が続いてっていうとね、消化機能やっぱりちょっとなーっていうね。
そうですよね。
どうぞ本当ご自愛いただければと思います。だからちょっとは寝たかったんだけどさ、寝苦しさはちょっと解放されたんで。
そうですね。
で、ところがですね、今日の夜というか昨日の夜から今日の朝にかけてっていうのがもうニュースの動く日で、だいたいですね、我々この仕事してて一番困るのがですね、イギリスが動くことなんですよ。
あー、時差の関係もあってそうですよね。
そう、こっちの夜が向こうの昼からね、一番いい時間帯にかけてっていうことになるんで、
はい、
まだアメリカが動くとですね、会社に来てからなんとなく全部把握ができるんですが、まさに今動いてるっていうのはこのね、イギリスで、EU 離脱がどうなるっていうのがずっと議会で図られてきましたけれども、
はい、
ジョンソン首相が、EU 離脱延期みたいな法案可決しやがったらだな、俺は議会を解散してやるぞっていうような、もう今まさにこう山場を迎えて山場を終えたぐらいのところであります。後ほど詳しくお伝えしますけれども、EU 離脱延期についてはこれ野党の賛成多数と与党から造反が出たんで、可決して、上院の方に送られました。これが成立すると10月31日に EU 離脱というふうになっていたんですけれども、これが少し延期になるかもしれない、
はい、
でさらにそれを受けてですね、ジョンソン首相がじゃあお前議会を開催してやると。でところが日本と違ってですね、官邸総理の一存で解散ということができないのがイギリスの仕組みでありまして、下院の3分の2の賛成を持ってようやく解散ができるというシステムに今変わってるんですよ。これ5、6年前に変えちゃったんですけど、
はい、
で、投票してみたらですね、野党は賛成すると思いきや、
はい、
ほとんどが棄権をしまして先ほど否決されました。したがって解散はできないわ、延期法案は可決されちゃうわで、ジョンソンさんはこれ踏んだり蹴ったりの状況と。ただそれを受けて、市場はですね、どちらかというとプラスの面で受け取ってるようで、ちょこっとだけ、円ドル相場が、円安の方に向かっております。1ドル106円41銭付近で現在取引中ということで、市場としてはちょっと一安心というところもあるのかもしれません、
はい。
この後8時まで生放送です。 OK 工事アップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオには長官各紙が入ってまいりました。先ほどオープニングでもね、お話ししたイギリスの EU 離脱に関してのところなんですが、新業アナウンサーが読んでくれた原稿の中には EU 離脱の延期、来年の1月までの延期を EU 側と交渉しなさいと、ジョンソン首相をはじめとする政府に要求するという法案が下院を通って、そして上院で審議されればこれが成立するということになります。で、一方でボリス・ジョンソン氏が手を打ってきた、そういや俺の意に沿わないことをするんだったら、じゃあ議会を解散してもう一回審を問うじゃないかという法案についてなんですが、これが先ほど審議が行われて、そして投票が行われました。 た。それによると賛成298、反対が56、野党は大半が棄権をしました。この解散に関しては、下院の3分の2の賛成がないと今はできないと。これキャメロンさんが首相の時にですね、首相の解散権というのを制限するようなことをやって、これが通っちゃったんで、今は非常に窮屈な議会運営に、まあ首相側からするとですね、なっていると。で、3分の2に完全に至らなかったので、これが否決をされたという形になりました。ということで、まあ、こうなるとですね、ある意味、メイ首相と同じ袋工事にこれから入っていくのかということになっていきます。EU とは、そういった形で、延期の交渉しなきゃなんないんですけれども、まあ、表向き EU 側は、延期はしないと、まあ、交渉はしないというふうに言っております。ただ、EU 側としても、クラッシュするような形でハードな EU 離脱をされたら経済的にこれは困るということもあるんで、飲むんじゃねえかっていうような話もあるんですけれども、ただジョンソンさん的にはそれは非常に不本意なので、これから先どういう手を打ってくるのかっていうのがちょっと読めないような状況ではあります。それから先ほどでもニュースにありました香港の、逃亡犯条例、撤回についてです。これ今日はスタジオに入ってきた新聞がですね、4紙1面トップという感じです。朝日、毎日、産経、それから東京新聞も、撤回というのを一面トップに持って、来ています。まあ、この逃亡犯条例の撤回と、それから一連のデモで、まあ、警察が、暴力を振るいすぎた、まあ、もちろんそのデモ側にも行き過ぎがあったというあたりを検証する委員会、まあ、これに、警察の監察組織の中に新しいメンバー、まあ、法曹界、法律の専門家も入れてでやろうというようなことも提案をしたと。で、政府と市民の対話の枠組みだとか、各界識者の研究会を作って、まあ、諸問題に関して討議をするというようなことを提案したということであります。ただ先ほどね、新業アナウンサーが読んでくれたニュースの中にも、ジョシュア・ウォンという、まあ、尼ヶ山のリーダー、講師法、彼が普通選挙が何しろ必要なんだと、だから抗議活動は続くということも言っております。まあ、私このタイミングで出してきたっていうのは、今週末のデモを抑えることで来週の今頃ですね、11、12で行われる一帯一路サミット、これ香港で行われるんですが、そこには習近平国家主席も来るということで、ここで大きなデモが行われると、習近平氏側は本気の本気を出してきて、それこそ人民解放軍が銃口を市民に向けるみたいなことになりかねないということで、ギリギリの決断をしたのかなという感じで思います。というのも、これ一番最初に報じられたのが昨日の夕方なんですけれども、香港の新聞の中でもですね、サウスチャイナモーニングポストってところが一番最初に報じたというふうに言われてるんですよ。で、このサウスチャイナモーニングポストっていうのはイギリス、香港の、英字紙で、イギリス統治時代からずっとある新聞ではあるんですが、2、3年前にですね、ここがジャックマーというアリババの創始者が買ってるんですよ。で、いろいろ諸説はあるんですけれども、このジャックマーさんという人は、どちらかというと上海閥江沢民さんなんかと近いというふうにも言われていて、その意味では北京の言説をそのまんまじゃなくて、一個上海のフィルターを通して、報じているとされているんですね。で、そこの新聞が、書いたっていうのは、私このコーナーでも少し触れたことがあるんですが、その江沢民氏、上海の人たちっていうのは経済に明るくって、香港というところが、外資がこう流れ込んでくるスキーム、それは法の支配だとか西洋的な価値観があるから安心して流れ込んできているというスキームにプラス、北京サイドあるいは中国政府高官からしても資金を隠す逃すっていう風な、ちょっとグレーな部分の資産運用に香港使えるって思ってる人たちが多くて、現状のスキームを壊すまでは言っちゃダメだろうって思ってってるという指摘がいろんなところからされていたんですね。その江沢民派が、まず書いてきたっていうことは、その辺の経済を分かってる人たちが北京をちょっと抑えにかかったのかなというこうお流れ、そうじゃないと一帯一路も壊れちゃうよみたいなところまで、含めて て、動かしてきたのかなという感じを私個人としては速報が出た時に受けたんですね。その意味で少し小康状態になるかなとも思うんですけれども、まあ、何にせよ息の長いこれは抗議活動を続けていかなければいけない。そのためには引いたり押したりが必要だし、ここはちょっと引く場面が出てきたのかなというようなこともあります。まあ、ジョシュア・ウォンさんも抗議活動は続くというふうには明言してますが、じゃあこの足元の土日で激しいものをやるかどうかまでは言及していないというあたりは、動きがちょっと出てきたところというふうに見てもいいかもしれません。ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。今日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、まずは総理がウラジオストクに出発しました。今日日露首脳会談が行われる予定です。それからイギリス下院で離脱の延期を求める法案可決、前倒し総選挙については否決をされております。さらに香港の情勢、それから保険会社の煽り運転対策、ドライブレコーダーを使っていくということです。そして内閣改造人事についても聞いていきましょう。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています。
いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
西武ライオンズのね、はい、ファンでらっしゃるということはこの番組でも公言され
て、はい、何でも聞いてください。
昨日は10対2で西武の勝ち、貯金今季最多の12、ちょっと調子いいじゃないですか。
もう、ね、1ゲームね、もう一つでも負けられないんですよ、はい、もうマジックついちゃうから阪神は
いやもうどうしようもね、本当にどうしようももうさよなら負けしちゃったしね、もうああテンションの対照的な2人ですが、今日もよろしくお願いします。
アマゾンのオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
9月5日木曜日、時刻は7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
鈴木さんとは番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。安倍総理、今日日露首脳会談へ。東方経済フォーラム出席のためロシア訪問中の安倍総理大臣は今日プーチン大統領との首脳会談に臨みます。北方領土問題を含む平和条約締結交渉が行き詰まる中、昨日出発前の会見で総理は次のように述べております。
4党における共同経済活動については、その実行に向けて着実に準備は進んでいます。今度ウラジオストックにおいて平和条約交渉を次の次元へと進めていくためにですね、腹を割ってプーチン大統領と話し合いたいと考えています
と言っていたところなんですけれども、うん、その色丹島の水産施設ね、ロシア側がインフラをどんどん整備しているというところ、その開業式典に、うん、まあ、テレビ会議形式みたいな感じで出席をしたというようなことが報じられたりとか、ロシア側のなんか姿勢がどんどん固ま
ってる。だから一言言うとね、はい、もうで言うとなめてんのって話なんですよ。だけど、まあ、このフォーラムっていうとね、はい、やっぱり去年いきなりプーチン大統領がね、その前提条件なしで、
はい、
なんていうことをほら安倍さんも一緒に ねステージ上がってる時に言って、はい、ってこうそんなこと言うのか、で安倍さんなぜ言い返さなかったんだってなんてありましたよね。もうそれを思い出す、まあ、ある意味ではあんまり いい思い出はないんだけども、記憶はないんだけども、
はい、
まあでもあれはきっかけになって、
うん、
この平和条約じゃあどうすんだってことで、まあ向き合って、
はい、
でじゃあ進むかと思った。うん、で、まあ北方領土もですね、どういう形か別にしても返還に向かってね、
うん、
進むのかと思ってたところが、その今の話でもそうだけども、
はい、
結局はまた固くなだと、
うん、
で結局その背景にあるのはやっぱりそのプーチン大統領がなかなか実は僕ら分かりにくいんだけど、
はい、
ロシア国内での支持率っていうのは実はあんまりよろしくなくて、
はい、
で特にあれ統一地方選挙みたいなね、その日本でいう、うん、そういうのが近々あるんですよね、
はい、
でそういうのでやっぱりその例えば極東地域ね、
うん、
その まさにこの北方領土っていうかこの辺も、うん、対象なんだけども、そのいわゆるこういうところでやっぱりその支持率が低い中で、
はい、
プーチンがやっぱ勝つためにはより強硬なことやりますよ、そら。だからそういうことでね、
はい、
今度 その首脳日露首脳会談、まあ、やり続けるってことが大事だけれども、何か大きな前進があるかというと、はい、まあ、そこはちょっと悲観的だということを、その安倍さんの周辺も、私、取材では、ね、言ってましたよね。で、だからまあ、まあ、とにかく、まあ、平行線でも、
はい、
まあ、パイプを作り続けるというようなニュアンスの多分首脳会談になるでしょう。で、僕はでもせっかく行ったら、ね、やるべきことっていうんでね、これ、はい、インド、それから、あともう一つは、はい、モンゴルかな、ここ の、はい、トップと実は首脳会談みたいなことも今回やるんですね、安倍さんね。
予定されてるそうですね。
で、これやっぱね、インドはね、
はい、
これも本当昔からそういうふうに言う人多かったんだけれども、中国と日本が付き合っていく上では、うん、
はい、
なんていうのかな、インド、その隣とか向こうにあるインドと日本が仲良くすることで中国へのプレッシャーなり圧力なり関係なりいろんなことを使えるわけですよね、
はい、
簡単に言うと。だからそういう意味でやっぱりインド日印の関係って非常に大事だというの。それからモンゴルに関して言うとやっぱり今度北朝鮮問題ですね、
はい、
モンゴルの先に北朝鮮がとのこう関係がありますから、実はこの2つの首脳会談の方がね、まあ、の方がって言っちゃいけないけども、はい、まあ、これやるっていうことで、ここをね、むしろ、まあ、日露はまあそこそこ、で、むしろその2つの首脳会談に、まあ、ちょっと重きを置くこともできるのかななんて思いますよね。ね、この前ちょっと、この日露で言うとね、外務省の OB の方を囲む、まあ、会があってね、そこで話してたんだけどね、はい、やっぱこれね、日韓が今こじれてるでしょ、
うん、
共通点があるって言うんですよ。
ほうほう、
何かっていうとね、やっぱりね、はい、議員外交が日露もうまくいってない、韓国もそうでしょ、日韓議連、はい、まあ、頑張ってはいるけどうまくいかない、で日露もね、かつては、はい、まあ、今また復活されましたけど鈴木宗男さんとか、
はい、
あと鳩山由紀夫さんとか、
お
森喜朗さんね、
はい、
この辺がねやっぱり政府同士はなかなかうまくいかないの、この議員外交がうまくこう何かパイプを作ったりつなげたり、このね日露の間の議員外交がうまくいってないと。でロシアも日本の議員次誰がいいかって言っても、
うんうんうんうん、
なかなか後を継ぐ人間を探しきれてないというようなね、だからこの辺がポイントだなんて言ってましたけどね。
日露首脳会談、まずはこちらのニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。イギリス下院で離脱延期を求める法案が可決、首相の総選挙前倒し提案は否決。10月末に予定される EU ヨーロッパ連合からの離脱をめぐって、イギリス議会下院で4日夜から合意なき離脱を阻止する離脱の延期を求める法案の審議が行われていましたが、日本時間の先ほど午前4時ごろ賛成多数で可決されました。法案は来年1月31日まで3ヶ月の延期を要請するもので、今後議会上院で審議されます。まあ、上院でもおそらく可決されるだろうと言われておりまして、でジョンソン首相はそれに対して、10月15日に前倒しして総選挙をやろうと、いうことを提案したんですけれども、これは議会の3分の2がの賛成が必要となるんですが、支持を得られず否決となりました。
うん、 これはまあ選挙っていうのは本当に本気でやる気だったのか、
はい、
そうじゃないのか、
うん、
まあ、
うんう
ん、駆け引きやね、ブラフ、はい、脅しの一つで言ってたのか、まあ、その辺はちょっと真意はなかなか分かりませんが、
うん、
あの、この前ね、先日あの、ちょうど私の今友人でね、
はい、
専門商社の、あの、まあ、ちょっと、幹部っていうかね、イギリス行ってたんですよね。
ほう。
で、まあ、何のために行ってたかって、まさにこれで、結局その、まあ、EU 離脱ということになった時に、やっぱりその専門商社もね、イギリスにヨーロッパではその拠点を置いてるわけですよ。
はい。
そのままでいいのかと、こうね、そういうことを、まあ、ま
あ、
探りにというか、
はい、
ちょっと遅い感じもするんだけど、まあ言ってた。で、やっぱりね、実はこうやってその政治の部分では、非常にこうやってまだ混乱続いて揉めてやってるふうに見えるけど、実は国民は、意外と、うん、なんていうのか、冷めてるというか、もう、その、いい加減にしてくれをさらに超えてね、
うん、
もうなんかもう無関心な人がもう多いぐらいになってきてると、ここまで続くとね、
はい、
そんな印象を持ったっていうんですね。で、あの、だから僕はそういう意味では、この実は首相がやろうとした総選挙、意図はどうか別にしても、うん、
はい、
もうね、なんかそういう一つの区切りとしてね、
うん、
もう一回その国民投票的意味合いを持つということでもね、
はい、
もう総選挙もありなのかなという気がしたんですよね、私個人はね、
はい、
で、しかもその、まあ、イギリスというと、まあ、日本がよくその政党政治とか二大政党とかいうときに、イギリスをモデルにしてね、
はい、
で、まあ、労働党と、まあ、保守党とこの二大政党があってね、みたいなこうこと言われるけど、
はい、
どうもこの一連のこの EU 離脱をめぐっては、
うん、
なんかこう両党ともグダグダしてませんか。なんか態度は曖昧っていうか、はっきりしない、
はい、
右行ってんの、いやいや左に来たの、右行ってんの、だからね、そういう意味でもけじめをつけるという意味ではね、僕総選挙っていうのはね、
はい、
一つの方法だったのかなって僕なんか思うんですけどね。
まあ、今回はその野党側はね、解散どうするってなった時には、まあ、政権交代が可能性としてあるんだから賛成するんじゃないかとも言われていたんですけど、
うんうん、
蓋開けてみたらみんな労働党棄権しちゃったって、
ね、そうだから結局やらないわけでしょ、だから意思表示をまたしないんですかって話になるわけですよね、
はい、
だからね、僕はやっぱり何かしらの節目、これだから結局選挙もやらないとまだいうことになると、うん、で、まあ、その、なん、あの、合意なき離脱みたいなね、その、
はい、
そういうまた流れになってくると、それが否決されたってことになってくると、
はい、
混乱また続くわけですよ、
うんうんうん、
でね、やっぱりそうなってくるとこれ一体、まあ、どうなるのって、もう結局はその私の友人が言ったようにもうどんどんみんな、イギリスから引き上げてね、
はい、
経済にももうかなり影響出てきてるし、
うん、
もう日本とか他の国だってこれ影響してくるわけでね、ろくなことはないわけですね。だから何かしらのやっぱりもう節目を強引につけるというね、
はい、
そこへもう向かうしかないですよ。今の首相は、
はい、
いい悪い別ですよ、いい悪いは別だけれども、何かしらけじめをつけるっていうことはできる人だというね、
うんうんうん、はい、
まあ一つの評価があるわけだから、
まあ今までだと本当に離脱に乗ってんでグズグズしてましたけど、うん、もう10月31日なんだというふうに言って、
うん
で、
ええ、
で、そこまでに交渉するけど、交渉できなかったら、ハードなブレグジットだってもうしょうがねえんだっていう。
そうそう。
まあそこまでこう、
う
ん、明言をして腹をくくった。
そうですね。
ところが議会の方が腹をくくれなかったみたいな感じなんですかね、これは。
そういうことなんですよ。だからね、まあ僕らが外からどうのこうの言っても、
はい、
通じる話じゃないんだけど。
まあ日本でも会見の議論の中で、その解散権を縛るみたいな話も出てきてるじゃないですか。
うんうんうん、
でもこうやって見てると、うん、解散権縛ったイギリスはかえってニッチもサッチもいかなくなっちゃったのかなっていう、ね。いや、
だから解散権は、だからまあよく言うけど使い方の問題なんですよね。だから確かに乱用は良くない。だけれども、例えば権力維持のためだけじゃなくて、
はい、
いわゆる重要な政策や方向、本当にその国の命運を決めるときの解散という、
はい、
これはやっぱり大義のある解散なんですね。
だ
からその辺は要するに為政者が解散権をどう使うかが問題であって、
はい、
だからまあそれがしっかりできてる問題ないんだけど、
ええ、
どうも日本の場合は
そ
うじゃないこと多いから、だからやっぱり制限しようってことになるんでしょうけどね。だからそのじゃあ解散権って一体何なのかみたいな、今おっしゃったような問題提起を今回されてますよね、
はい、
こういう時につまり選挙というね、一つの私言いましたけど、僕は実はやっ ていいんじゃないかと僕は思ったけれども、その場合に解散権というのは逆にそれを奪う不自由なものですよね。だからね、まあ、その解散権の話ってもちろんあるんだけれども、これもう本当けじめつけないと、
ね、
はい、
では続いて2つ目こちらです。香港政府林鄭行政長官条例改正案の正式撤回を表明。香港政府トップの林鄭月娥行政長官は昨日、逃亡犯条例改正案の正式撤回を表明しました。しかし林鄭氏は改正案反対派が要求する警察のデモ隊に対する暴力を調べる独立調査委員会の設置や普通選挙の実現、デモ参加者の釈放、暴動認定の撤回などについては認めておらず、混乱の収束は不透明な情勢となっております。まあ、独立調査委員会じゃなくて警察の活動に関する監察委員会に放送関係者を入れるとか、そういう部分的な妥協案もありましたけど、まあそのぐらいにとどまったということで、でもやってる人たちからすると、まあこれは食い足りないというか、こんなんじゃデモは止められないというようなことも出てきた。
そうですね、あの現地でずっとあのにいた私のまあ友人のジャーナリストがね、
はい、
あのちょっと帰ってきてこのまあ話をしたんですけど、かなり高揚して彼は帰ってきた、はい、要するにこの デモっていうものに参加しているね、若い人たちのまあ意識みたいなものに触れたんでしょうね、
はい、
であのまあみんなが例えばわーっと参加してるからなんとなく俺も私も参加しようなんていう人もいるかもしれないけれども、
はい、
まあ、それぞれがやっぱりかなりその、極めて真面目にね、考えてると、
はい、
だから そこに触れてね、少し高揚して、まあ、素晴らしい、まあ、意識だみたいなことで戻ってきたんだけどもね。で、まあ、彼なんかとも話すけれども、これやっぱり一つそのこのいわゆる条例を撤回すると言ったからといって、
はい、
これでやっぱり収まるかっていうのはこれ無理だと彼も言ってたし、僕もそう思いますね、
はい、
で当然この引き下げあの条例はもう撤回するって言ったのはあのバックにね、あの中国政府があるの
は、
はい、これはもう容易に想像つくことですよね、
はい、
でだけれどもとにかく遅すぎた、もうちょっと早いタイミングでできなかったのか、で、
はい、
ここまでやっぱり来るとね、もう結局デモをやる、まあ、学生なんかもそうだけど、みんな5つの要求があったでしょ、
はい、
このうちのたった1つなんですね、この取り下げるっていうのは。残りの4つはどうなんだって話になるわけですよ、それでね、実はその学生たちにいろいろ話を聞いたらば、そのじゃあ1つ取り下げましたと、あの、はい、要するに条例はもう撤回しますと、じゃあ残りの4つあるんだけど、じゃあなんていうの、 あえて優先順位をつけてね、
はい、
あとこれとこれとが、
うんうん、
例えば
学生たちの中で優先順位、
うん、そうそう5つ全部じゃなくてもいいから、はい、例えば、あとこれとこれとそんな優先順位をね、そしたらもうでもやらないよというのね、優先順位をつけてくれみたいな話を聞いたらば、そしたらその次につけたのがあの釈放ですね。
あ、
その
拘束された
それが2番目、
はい、
そしたらその次に普通選挙の実施っていうのをみんな挙げるんですって。つまりこの行政長官にしても何にしてもね、
はい、
このいわゆるあの行政組織をちゃんと選挙でやりましょうっていうね、
民主的に選びたい、
でそこまでだから5つのうち3つね、
はい、
今1つだけど残り2つまでいったら考えてもいいみたいなことを言うんだけど、
あ、
多分中国政府や行政サイドからすると、
はい、
一番この5つの中でやりたくないのは多分普通選挙なんですね。
そうでしょうね。
ここのトップが、
はい、
要するに市民に選ばれたら、もうやりたいようにできないわけだから、ということは、デモはまだずっと続くってことですよ。だからね、もうこの根本的なところでなかなか行き着かないんだけれども、やっぱりもう場合によってはその普通選挙みたいなところまで本当に中国政府があの腹くくってね、後ろで OK 出してね、
はい、
よしなんてやるのがどう思います？厳しいでしょ？
できないでしょうね。
無理でしょう。だからそうなるとやっぱ混乱はまあかなりまだ続いていって、表向きには世論を見ながらこう引いたり押したりの駆け引きがあるんだろうと。
はい、
ちょっと当分ね、
はい、
収まらないだろうと思いますけどね。
そして10月1日には建国70年の国慶節を迎えると、
ここがポイントですよね、ね、はい、
節目になりますよね、
そうですね、
この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしました。
Amazon のオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私がノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
それ ックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞けるオーディブルで聞こう。
7時27分です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。保険会社煽り運転対策。東京海上日動火災保険は昨日、自動車保険の特約に10月から煽り運転対策を追加すると明らかにしました。ドライバーは煽り運転にあった際、ドライブレコーダーについているボタンを押すだけでオペレーターと会話ができます。助言を受け、相手の車の特徴や発生場所を警察に通報できるようになるということです。まあ、煽り運転、このところ社会問題化してますけれども、保険会社がこうやってサービスを立ち上げるっていうのは初めてだそうですね。
そうですね。対応が、早いというかね、本当は、あそこの東名で起きたね、事故の後に、少し、保険会社だけじゃなくて、政治も含めて動いてよかったと思うんだけども。
はい。
対応としては、ちゃんと早い、そこそこに早いね、対応で、あれだと思いますけども、やっぱりね、これはやっぱり起きた後の、対応になってくるんだけれども、とにかく、同時に、もっと厳しいその抑止力含めてね、対応しなきゃダメだと思いませんか。ようやく自民党 の, 部会とか委員会、自民党のという政党の中でなんだけども、この煽り運転という概念をちゃんと、定めてね、今はもうほらそれがないから、例えば車間を縮めたとか、車線変更なんとかしたとか、そういうものをなんか組み合わせて、危険運転のもちろんもうありますけれども、そういうもの全部なんかミックスして、とにかくその、罰するというね。
なかなか立件というか、そこが難しいわけですよね。
難しいんですよ、本当にね。だから、変な話だけど、この前の例の、すっかり話題になったけど、
何発も殴った、
ね、宮崎容疑者だったかな、あれだってもしかしたら執行猶予がつくかもしれないなんていうね、ことも言われたりしたんですよね、だから、やっぱりね、そういう意味じゃそのやっぱり厳罰化っていうか、要するに煽り運転とはこういうものだってちゃんともう定めてね、法律に、そしてもうかなり厳しい罰則をちゃんと、法律的にやると、煽り運転というものをきちんと定義する、これはもう絶対やんなきゃいけないですよ、もうここまで来たら。だからこれはようやく動き出して、これも早くできれば臨時国会ぐらいでね、僕はもうスピーディーにやるべきだと、政治の役目としてね。それからよく言うんですけど、抑止力で、これよくね、警察のヘリの取り締まりね、
上空から見てと、
これはね結構やっぱり聞きますよ。皆さんもね、高速道路なんか走ってて、こっから先スピード違反はカメラで監視してますよなんて看板見たら、
そうですね、
スピード落とすでしょ。常に空から見られてるっていうね、これが定着してくると、やっぱり煽り運転の抑止力になるだろう。それと教育ですよね。やっぱりこう、そういう煽り運転をやる側の人間に対して、やっぱり公共性とかね、そういうものを教えたりとか、こういう教育。だから僕はこの3つを言ってたんだけど、あえて最近思うのはやっぱ4つ目。
4つ目。
これは、煽り運転をする方が悪いです。悪いけ、だから、だけどもやっぱり自己防衛もね、もうしない。これ、本当は、それは正しくないんですよ。やる方が悪いんだから、だけれども自己防衛っていう、自分で防衛するということで言うと、これはやっぱり車線をね、とにかくあんまりもうむやみに変更しない、それと高速なんかの時は追い越し車線、ここをね、走るのにかなり注意をする。だから自分が、例えば僕の車なんか、それこそあんまりちっちゃい車だからスピード出ないんだけど、それでも調子乗って追い越し車線なんかピュッと出ていくでしょ、そしたらやっぱりそれは後ろから追いってことになる、だから僕なんかは、これはもう真ん中か3車線ある時は一番左かね、そういう、だから自分で防衛するみたいなね、そういうことも必要になってくるでしょうね。
ニュースについてメールやツイッターいろいろいただいてますが、こちらはですね、香港在住のヤムちゃんさんから、ここのところ私の住んでいる地域では毎晩10時に、デモに賛同しているだろう人々が各家のベランダなどから広東語で、香港頑張れと、香港ジャイオーですかね、叫び声を上げてるんですが、昨日の逃亡犯条例撤回を受けての叫び声はものすごかったです。多くの家庭からの香港フリーダムや香港ジャイオーという叫び声が、香港の高層マンション群にこだまして一つ勝ち取った喜びや、まだまだこれからだという熱い気持ちが伝わってくるようでした。デモに参加していない外国人の私でさえ彼らの気持ちに触れ胸が熱くなりました。彼らが残りの要求すべてを勝ち取るのは難しいようにも思えますが、彼らの抱える閉塞感が少しでも解消され、香港本来の経済や人々の活気を早く取り戻してほしいと願っておりますといただきました。
素晴らしいレポートですね、現地からの
ね
とにかく相手はまあ、なんだかんだ言っても中国政府ですから、北京
政府ですからね。
つまりその国の在り方、民主主義とは何かっていうのをこれは問う、僕は香港のね、
はい、
あの騒動っていうのはそれだと思うんですよね、だからそういう視点でやっぱり見ていった時に、何が解決策かって、僕らはほら、分かりますよね。そういうのを肌でこの方感じて、おられたんでしょうね。
だまあね、あの一筋縄ではいかないし、これから長い戦いにはなっていくと思うんですけれども、ただそれだけ若い人たちも真面目にこう取り組んでるってことは、その辺まで分かった上でやってる部分があるわけですもんね。
そうですよね。意識が非常に高くてね、いやだからやっぱ応援したくなるし、あのこれはやっぱり、ね、民主主義とは何かっていうね、その戦いなんですよね。
価値観の戦いというかね。
と思いますね。
時刻7時44分です。お送りしております。日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、
新庄一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ!内閣改造人事、二階幹事長と岸田政調会長続投へ。安倍総理は昨日11日に行う自民党役員人事で、二階幹事長と岸田政調会長を留任させる方針を固めたと複数の関係者が明らかにしたということです。総理は今回安定と挑戦の人事方針を表明していて、政権中枢については安定性を重視した格好となりました。二階幹事長が変わるのかどうかみたいなところってずっと言われてましたよね。
今度のやっぱり人事の一番大きなポイントは、
はい、
まあ、小泉進次郎氏が入るのか入らないのかとかね、
あ、
まあそういうその、まあ、話題もかなり言われてるんだけど、実は一番大きな、まあ、ポイントって見どころだったのは、
はい、
やっぱり実は幹事長人事だと僕は思うんですね。それで、あ、じゃあ二階さんそのまま行くのか、
はい、
あ、変わるのか、
うん、
変わるとすれば一体誰が幹事長やるのか、
うん、
まあその辺が非常にこうポイントだったと思うんですね。でもう一つ、今度のやっぱり人事の見方として、
はい、
僕これあの、以前もちょっとレポートしたりもしたんですが、
はい、
これ安倍さんに近いね、あの自民党側のまあかなり近い側近の人がいて、まあその人とちょっと話をができて取材とかしたんだけれども、
はい、
今度のやっぱり人事のポイントっていうのは、安倍さんが4戦、
ね、
今3戦でしょ、
はい、
本当ならこれで終わりでしょ。
そうですね。
もう3年ね、例えばやるつもりなのか、それとも本当にもうこの 3期で終わり、
はい、
うん、そのどっちなのかということで中身がガラッと変わってくるという、まあ、見方なんですね、
はい、
で確かにそうだなと話を聞いてて思った。でもし4戦、今は4戦やるやらない、おそらく決めてないだろうと。だけれども、この先4戦も、可能性も残しながらということになれば、はい、あんまり骨格も変わらないし、大幅には変わらないだろうっていうんですね。それなぜかって、やっぱり、もし4戦ということも可能性残すんであれば、
はい、
安倍さんはもっと求心力を、これからも維持しなきゃいけないし、
はい、
ポスト安倍みたいな動きも、封じなきゃいけないし、
うんうんうん
う
ん、
そういう意味では、今あるこの、力学っていうか構図バランスですよね。
はい。
力関係をそのままキープして、できる限りポスト安倍と言われている人たちは、閣内に取り込んだりいろんなことで封じ込めていくと。
はい。
った変わり映えあんまりしないんじゃないかな。まあ少し何人か変わったにしてもね、その他の、まあ大臣とかですよ。だけど、官房長官、幹事長、
はい、
から麻生さんとかね。
財務大臣。
うん。その辺はもう変わら、はい、変えないだろう。でももし、安倍さんが、
はい、
もう終わりだと、うん。もうこの最後3期で終わりだって言うんであれば、かなり大胆になるんじゃないかと。
自分の本当にやりやすいように変え
た。そうそうそう。次は、安倍さんがもしね、これで辞めたら、
うん、
まあ、キングメーカーって言ったら変だけども、
はい、
やっぱり影響力を、まあ、ご自身ながら、憲法改正とかだってね、そういうことが これから先になるかもしれないから、そういうことで影響力を、まあ、行使するためには、自分の、
うん、
まあ、意中のとか、自分の、気持ちが通じる、
はい、
いうことを、まあ、ある程度聞いてくれる人を、ポスト安倍に置くだろう。そうすると、ポスト安倍っていうことは次の総裁選に出て総理目指すわけですから、今度の内閣の、まあ、改造や党人事で、
はい、
それなりのポジションにつけて、箔、うんうん、をつけて総裁選に行かなきゃいけないじゃないですか。
は
い、そうなると、やっぱり幹事長だよねってことになるわけですよ。だから自分の後継者を幹事長にするんじゃないかと。
はい。
ただ二階さんは当然変わりますよね。
う
ん、
そうですね。
で、二階さんっていうのは実力があるから、安倍さんにものすごく影響を与えるじゃないですか。
はい。
いろんなこと変幻自在に発言して、政局の流れ作ったりね。
はい。
だから安倍さんとしてはやっぱり気を使うんだけど、
うんうんうん、
まあ安倍さんにしてもね、もうこれで終わりなら、
はい。
まあ、二階さんが何言ったっていいやってことになるわけだから、
うん。
思い切ってそこに自分の、まあ後継者と思ってる人間を幹事長につけるんじゃないかと。
お
で、そこでまあその、まあ側近の人が言って、近い人が言ってたのは、加藤勝信さんの名前なんか挙げてましたけどね。その人はね。
なるほど。うん、
その人はですよ。
はい。
だけれども、まあ、結局こうやって、まあ、昨日ぐらいからこう、報道で出てますけど、まあ、新聞事例とは言わないが、まあ、いろんな、周辺がこういうことを言ってるんでしょうけど、まあ、二階さんも留任であると。
そうですね。
で、岸田さんも留任。ということになると、
はい。
あまり動かないということは、うん、安倍さんの中には、四選というものもね、これからですよ。
はい。
そういう選択も、まあ、残せておけるような感じにするのかなと。まあ、こう、理屈でいくとそんな風に見ていいと思うんですけどね。
はい、いろいろメールも来ておりまして、こちら、ラジオネーム K さん。個人的には、外務大臣について、うん、河野外務大臣の続投の方が対韓国はいいと思います。うん、喧嘩言われている茂木さんですが、対韓国強く言えない気がして心配なんですよね、と。まあ、いろいろ、順番待ちの議員さんたくさんいるのは承知してますが、適材適所で配置をしてほしいじゃないと、うん、お友達内閣ってまた言われかねないと思うんですよね、うん、と。こういうふうに書いていらっしゃいます。
外務大臣一つポイントですよね。まあ、河野さんいろんな評価があって、まあ、この前のね、ブレなんね、ちょっとあれは僕はまずかったと思いますよ。まあ、思うけど、
はい、
まあ、河野さんなりに、例えば中東問題とかね、いろいろ彼一生懸命やってきたことを、まあ、着実に僕は頑張ってやってると思うんだよね。韓国も今こういうことになってるから、まあ、継続という、こう、考え方もあるし。で、河野さんを変えるってことになると、
はい、
韓国へのこれ何かしらのやっぱメッセージになるでしょ？それ
は
いい風に取られるか悪い風に取られるかわからない。だからリスクありますよね。はい、だからまあ、続投っていうのも一つ僕は、この方の言うようにね、メールの通りあるかなと思うし。あとね、
はい、
僕は重要なのは、厚労大臣だと思います。
お
ここはね、
はい、
かなりポイントですよ。例の2000万円問題、それからこの前財政検証の問題があって、
年金
制度をね、どうするのかっていうね、この前の参議院選挙でも有権者の一番の関心のある争点は、
はい、
外交でも憲法改正でもなくて社会保障だったんですね。だからね、これね、大改革を年金しないといけない今時期に、来ましたよね。だからそういう意味ではね、例えば支給年齢の、
まあ、
支給年齢を下げるとかね、パートも全部その
厚生年金に入れる
とかね、はい、でパート入れるっていうけどパートだけじゃなくて実は企業が半分払うから、
まあそうですよね、
中小企業なんかものすごく負担増えたりする、
うん、
絶対これ反対だっていう話もなってくるし、
はい、
こういう年金制度改革とかね、この辺を考えるとね、実は厚生労働大臣っていうのも非常に実は僕はポイントだと思いますね。だから外務大臣と厚生労働大臣。
はい。
まあ、ポイントはその辺かな。
まあ、まだその辺、ね、外務大臣は言われてますけど、厚労大臣とかいろいろまだ、
わ
かんない。
今はまあ、盟友と言われてるね、根本さんがやってるけれども、 まあ、果たして根本さんでいけるのかどうかね。だから、まあその、あとはもう小泉進次郎氏がどうかってこと。僕はね、僕は感覚的なもんですけど、
はい、
僕は入らない気がするし、安倍さんが、おいってなんか言わない気がするんですよ。なんとなくこの二人の間に、まあ溝のようなものがあってね。
だから、まあ、前回総裁選の動きとかその辺もこう含めてですかね。
そうそう、お父さんの関係も、お父さんと要するに進次郎さんのね、
はい、
純一郎さんの絡みもあるしね。僕はないような気もするんですけどね。
まあその辺ね、あと一週間でどこまでどう動くかですよね。
そうですね。はい。
スクープアップ今日は内閣改造人事についてでした。このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。さてここで私飯田からのお知らせです。私飯田浩司と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ2、11月16日土曜日有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。ゲストにはコージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日昼公演は午後1時開演、参議院議員青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに外交安全保障について考えます。11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演、こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康幸さん、そして経済評論家常念司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。二公演とも司会は私飯田でございます。チケットは全席指定4400円、ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日